発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。この番組、2015年の10月に始まったんですよ。
うん、じゃあもう2年目だね。
気づいたら2年目になってたんですよ。
あ、2年目じゃない、3年目に入って
た。そうそう、丸2年終わって、そう、3年目になりました。
すごいじゃん。
めでたい。
あの、リスナーの皆様どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に応援してくれて、ね、ありがとうございます。
でね、ラジコも始まったのでね、うん、よりたくさんの人に聞いてもらえると思うと、う
ん
う
ん、ね、だからこの番組からやっぱいろんな出会い生まれたよね。なんかあの、本当に醸造業界に転職した人とかさ、
うんうんうんうん、
あとは進路に悩んでたけど決めた人とか。
確かに、マリコージちゃんだって高校生でしたよね。
うん、そうね、今も大学生でしょ。
大学生になったり、
うんうん、ね、すごいよね、うん、あとこの番組が縁でね、そのまた山梨で違う番組に出た人もいるし、
うんうんうん、
いろいろいっぱい縁ができてよかったなと思って、
ね、うん、嬉しいですね。
この間なんて海外から来たもんね、ついね、
ついね、
お客さんね、
うん、そう、英語勉強しようって思いました、うん、
はい、じゃあこれからも頑張りますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは味噌を作る子どもたちの話。今日は今のタイトルにもなってたんですけど、うん、いただきます味噌を作る子どもたちっていうですね、うん、映画がありまして、うん、ドキュメンタリーの、
うん、
でその映画の話をちょっとしようかなと思います、う
ん
う
ん、実はあの箱戸と上映、上映開始日の時の渋谷のアップリンクのね、
うん、
第1回目の上映の時に監督の太田敏さんと対談してます。
うん、で私ちょうど先日山梨の上映会で太田監督に会って、うん、平久さんの話が面白かったって言ってました、
うん、なんかね、すごくなんか素敵な監督だよ ね、
う
ん、なんかね、
そうで映画自体も素敵だったので、うんうんうん、まあ、ネタバレしない程度にちょっと映画のお話をして、うん、みんなが映画見たいなとか、ちょっとこう味噌の話ことをね考えるきっかけになったらいいなと思うんですけど、うんうん、ざっくりあらすじをいいですか、平久さん。
はい、ですね、福岡の高取保育園っていうね、うん、あの保育園を中心とした子どもの食育と、あと農業、そしてその発酵のことっていうのがテーマになっているドキュメンタリー映画です、
うん、
で、その味噌作る子どもたちっていうのはどういうことなのかっていうと、 そこの保育園ではあの子どもたちが本当にね、お味噌を自分たちが食べる分作って、でしかも年少さんに教えるんだよね、
うん、
っていう、なんかそのお味噌のこうバトンパスをひたすらやりまくってるっていう、1ヶ月 何百キロとかつくんだよね、確かね。
そう、1ヶ月100キロ使うので、うん、てか本当年間1トン、
うん、
とかなんで、それを全部年長さんが仕込むっていうね、100キロだ
とか 1.2 トン、
うん
うん、
っていうかなりポリシーのある保育園の様子プラス、まあ、そこはあの基本的にはその地元の有機食材、野菜を使って、うん、お肉はほとんど使わないんだよね、
うん、だから使ってなかったですね。
そう、 そういう食材を作ってるその、農家の人たちのお話だったりとか、あとはその、僕たちの発酵に導いてくれた小泉武夫先生ね、うん、小泉武夫先生も出てきて、お味噌がいかにすごい食べ物なのかっていうことをお話ししてくれたりとかね、あのすごくね、うん、内容が濃い映画、
うん
だなと思いました、
うんうん、
なんか私も見ていろんな感想があるんですけど、すぐに見終わった日、あ、ご飯作ろうと思って、うんうん、家で和食のご飯をちゃんと作りました、
うんうん、
なんか本当お味噌汁飲みたくなる映画だなと思って。
おー、それ帯にいいね、味噌汁飲みたくなる映画、
うん、
いただきます。
ちなみにその映画の推薦文僕も寄せてるんですけど、
おー、なんて書いたんですか。
子供たちが笑顔で渡す 食のバトンどうぞあなたも受け取ってくださいとかっていう、ちょっとディテール違ったかもしれないけども、そういう、そういう感じだったと思う。
そうで、実は兄はまだ映画見てないけど、高取保育園に実際に行ったことがある。
5年前に行ったんですけど、年長さんがすごいたくさん味噌作って、で食にこだわった保育園やってるってことで、とにかくね、僕一番印象的だったのは、ちっちゃい1歳ぐらいの子がちゃんと座って黙って食べてるんですよ。で、いただきますした後に100回噛むんですけど、それをみんなやって、でご飯のシーンがすごく静かで、美味しそうに食べてるんですよ。それが印象的で、でうちに家に帰ったら子供、確かまだ1歳ちょっとぐらいで、全然想像がつかなくて、その息子がそこにいる姿が、だからその園長先生に聞いたら、美味しい給食を出せばみんな落ち着いて食べるって言ってて、まあ、それだけじゃないと思うんだけど、いろんなね、体動かすとかね。
その園長先生のことも素晴らしい、その映画自体もそうだけど、結局食べるとは何かっていうさ、問いがあるんだよね、そこにね。で僕たち普段その何かを食べるって、なんか美味しいものを食べるとか、とりあえずお腹空いてるから食べるって言って、割とこうなんていうの、深く考えないだけど、その映画を見たりね、高取保育園のその取り組みを見ると、その食べることって本当にその生きてることと向き合うっていう大きなテーマなわけじゃない、だそういうものをもう一回思い起こさせてくれるところがね、素晴らしいんだよね。
あとすごいやっぱ子供たちだから、すごいやっぱ表情が豊かで、無垢じゃないです か、だから映画の中でも、そのまだ離乳食食べてる子がすごい美味しそうにお味噌汁飲んでるシーンがあって、だからね、その子たちの体、まあ、自分たちもその食べたもので体ができてるけど、やっぱり安心安全なものとか、誰が作ってるか分かってるもの食べたいなっていうのはすごい思いましたね。
結構さ、ほら食育関係の映画って、僕もなんかその試写会呼ばれたりとかイベント呼ばれたりするけど、ともするとさ、ちょっと積極臭くなっちゃうんだよね。なんか要は正義を振りかざしたくなるというか、私たちはこういうもの食べて、どうしてあなたたちはそういう風にしないんですかみたいな、ちょっと説教食らってる気味になるのもあるじゃない。でもそのいただきます、あの味噌を作る子どもたちは全然そういうのがなくて、でそれはね、何なのかっていうと、その食の大事さをね、大人が語ってるんじゃなくてね、子どもが語ってるからなんだよね。
あ、それだ。
僕行った時に、僕味噌屋なんですけど、年長さんに味噌作り教えてもらいましたおじさん知ってるって言われて、これが麹で、ちゃんと空気抜かないとダメだからって言われて、だから多分その子供が主体になってるっていうか、
そうそう、だからある意味で言うと、大人より子供の方がさ、その食の大事さを日々感じてるわけじゃん、だから本当に子供の目線で、要は理屈じゃなくて、あの表情とかさ、あの食べる姿勢だけで全部伝わってくるんだよね、その食べることっていうのが大事なんだっていう、それはさ、いいよね、本当にね。
いいですね。でなんか私もここまで育ててもらって、親に食べさせてもらったんですけど、うちまあ味噌やったからっていうのもあるけど、母親がすごい味噌汁を大事にしていた人で、味噌汁を飲まないと、もう体が元気にならないから、学校遅刻してでも味噌汁だけ飲んでけっていう家で、なんか朝ごはん、もうなんか食べたくないよみたいな反抗期だったんですけど、でも味噌汁飲まないと行っちゃダメみたいな感じの母親だったんですけど、でもなんかそれがこう何のためだったかってやっと分かったっていうか、自分の母親がしてくれたことが全てだし、それで自分家がお味噌屋さんなので、なんか自分にできることってまだたくさんあるんだなというか、ちょっとうまく伝えられないんですけど、
いやでもなんかいい顔して喋ってますよ2人とも。
なんすか、まあお味噌汁ってさ、だからすごい毎日食べるシンプルなもので何も考えなくてもいいんだけど、考え出すとさ、そこにすごいいろんなもの詰まってんだよね。
そう、
だから毎朝お味噌汁を作るっていうのはその一日のリズムにもなってるし、で実際お味噌汁本当にさ、そのちゃんと具材をこうきちんと入れた具だくさんのお味噌汁とご飯食べてれば、究極の話死なないしね、栄養いっぱいあるからね。
大豆はね、畑の肉って言われてるし、
で毎日食べても飽きないわけじゃない、だから必ず毎日食べるものになってるわけで、なんか本当に僕たちの生活支えてくれてるもんなんだよね、
いや味噌汁ありがとう、
本当にね、皆さん、お味噌汁いいもんなんですよ、
そう、
僕たちの原点ですけど、
そんなリスペクトしてるのを作る仕事ってね、いいね、
なんか
大事にしなきゃっていう、
なんか味噌屋であることがすごい、
あ、そうだね、
背筋があの映画見て伸びます。
あの映画見るとちょっとね、 店屋としては考えること多いだろうね。
店屋としてはそうそう、だからなんか物を売るっていうよりかはそういうことを伝えていきたいなっていうのをなんか改めて思える映画だったから、うん、もう太田監督呼んでまた上映会したいな山梨で、うんうん、
太田監督にもぜひラジオゲスト出てほしいね。
そう、うんうん、だから山梨で見る場をちょっと私たちで作りませんか、うんうん、
あいいんじゃない。
おいいじゃん、
うん、
じゃあもう一回やろうよ。
はい、うん、やりましょう、うん、以上、はい、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
ですね、今日はあの100回目記念の時に出てくれたあのカムンブックスの柳下さんがですね、今日別件で YBS の番組であの収録生放送出てたので、う
ん、
ちょっと来てもらってですね、
こんばんは、
1個宣伝してもらおうと思います。
あ、よろしくお願いします。
9月にあの千葉でね、うん、あのオープンしたお店についてちょっと宣伝してもらおうと思ってるんですけど、うんうん、どんなお店できたんですか。
はい、まあ、本屋さんがね今どんどんなくなってるっていう、うんうん、あの話を聞きますけれども、うん、千葉 JR 千葉の、そごうデパートの別館があって、うん、純露館というんですけども、うんうんうん、まあ、そこの3階にですね、あの16店舗のちっちゃな専門書店をいっぱい作るっていう、うん、そういうことをあのやりました。で、あのそこの実は16書店の中ところには、カフェとですね、うん、実は映画館もあって、うんうん、もうさっきの話聞いてぜひぜひあの先ほどの映画もかけたいなと思うんですけども、う
ん、そのカフェはどんなカフェなんですか。
そう、そのカフェっていうのがね実はあの売りの一つでして、うん、あの名前は貨物キッチンと言います、うんうん、でこの実は名前つけてくれたのはね平君なんだよね。
あ、そうなんですか。
そう、
なかなか秀逸な
貨物キッチン、うん。
まずその前段としてごめんね、うん、あの16書店が全部その鳥の名前だったのね。
そうそうそう、
そのカモメブックスとか池袋のフクロウショソボとか、うん、全部あの鳥の名前でこれまで来たから、じゃあ本屋さんも鳥の名前でつけようっていう時に、じゃあカフェは何にしようって時に、うん、ね開く、う
ん、カモでいいんじゃないですか。カモスキッチン、
カモさすが
醸造のカモスッとかけてる、うんうんうん、そのそこがかかっていて、
でそこはあれでしょ、その実はこの2人結構ゴミ兄弟もかかってるでしょ。
そうそうそう、
発酵アニアンの妹が
そらしらしらしい小芝居
もらってます。
あ、これで使ってんの。
はい、麹を甘酒にしてもらって、
うんうん、そうそうそう、で、うん、その甘酒を使って、本当にもう甘酒ドリンク、それこそからメイドイン山梨で、うん、実はその山梨のブドウを使わせてもらったりとか、うん、あと、なんだろう、桃の時期があったら桃も使ったりとか、うん、その甘酒と、ブドウとかをシェイクして、うん、それをドリンクして出してたりとか、うん、あと野菜とのロールを作ったりとか、うん、そういう発酵、実はカフェなんですね。
いいですね、一番そこが素晴らしい。皆さんちょっと行きましょう、うん、じゃあ本読みながら甘酒飲める
みたいな、ね、あ、そうそうそう、映画見ながらもね飲めるしね、
うん、映画館あるし、
知的作業するとき脳みそさいっぱい糖分、
あ、そうだわ、
甘酒で補給するといいですね。
あと甘酒の隠し味が味噌なんです。
お、そうなの。すごいじゃん。
だから味噌が味噌ってこと。
味噌が味噌なんです。
あ、すごいじゃん。じゃあちょっと千葉でもこれ聞いてる人いると思いますんで、ぜひちょっとね、
ぜひぜひ、
あのその千葉そこの
純露館の
16個の本屋さんとカモスキッチン、
はい、
はい、ありがとうございます。ぜひ
行ってみてください。
お願いします。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
めまい味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。